皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
ですね、前回の放送はですね、あの6月30日だったんですよ、確か。
はいはい。
でももっと前に撮ったような記憶はあるんですよ。確か5月とかそれぐらいに多分。
そうですね、多分。
はい、ということで4ヶ月ぶりぐらいですか。
いやもう時代に取り残されてますよ。
やばいっすね。軽く確認したんですけど、なんかドラクエの魔物使いっぽいのが出るぞーっていう話をしたあたり止まってるらしいんですよ。
もうそしたらね、違いますもんね、もう今はね。
だいぶ情報出ましたよね。
そうそう。まあ、積極的に情報取りに行ってないから、
まあ同じく
です。わからないことの方が多いですけど。
じゃあ、まずはドラクエ3の話でも、まあ。
そうですね。
はい。そう、確定でしたね、魔物使いでね。
確定でしたね。
うん。特技もあるし、なんか悟りの書が3つまでっていうの出てます
ね。そうですそうです。
でスゴロク城がなんか時間の関係で泣く泣く削ったっていうのは見ました。
言ってましたね。
うん、まあ残念だなと思うんですけどね。あの遅れてもいいんで DLC かなんかでもいいから出してほしいなとは思うんですけど。
あ、そっか、今だったらその DLC っていうことが対策できるんですね。
うん、ほら結局スゴロク城だとあの5の隠しダンジョンとかも、まあ、追加された方のやつもスゴロク城での隠しダンジョンとかもあったりしたんで、そんな感じで出してもいいんじゃないのかなと思うんですけどね。なんかあの本編に出しちゃうとあのゲームバランスが崩れるからいらないって言ってる人結構いたみたいなんですけど、
やっぱり先にクリアしておくといいアイテムが取れるからってことですね。
そうですね。あの最初のスゴロク城、まあ割と序盤クリアしてすぐぐらいに行けるんですけど、最後まで行くと鋼の剣だったと思うんですけど、宝庫に入っているんでゴールしたと思うやつ。なんで割とまあ初心者救済にはなるけど難易度は下げちゃうかなって感じではありましたからね。
ああ、でもそれはまあ選べるからいいじゃないですかね、自分で。
うーんとは思うんですけどね。でもなんかそんなに不評っていうか、なんかいや別にスゴロク城いらないですって意見が結構見受けられたんで、そうなんだと思ってバンバン欲しかったんですけど
ね。ドラクエ5でオラクルベリーで、あれオラクルベリーでしたっけ、
うん、
でカジノを3人分アクレメタルの剣を、あれメタルキングの剣でしたっけ。
あ、メタルキングですね。あのハグレメタルは4からの初登場だったんで。
あ、そうそう。
お、そうですね。
取ってたくらいなんで。
そうなんですよね。別にスゴロク剣使っていくわけだから、自分でその辺やればいいだろうにと思うんですけど、やっぱり目障りっていう人結構いたらしいんですね。なんか意外だなと思ったんですけど。
だからまあ今回だから元データから作ったっていうよりは。新規でゼロから作ってるってことですよね。
まあそうでしょうね、
うん、
いやでもまあとりあえず魔物使いが、うん、最初から使えるっていうのと、なんかあとね、バトルモンスターバトルロードがなんかはぐれた魔物を捕まえる的な感じなんですかね。なんかチラッとしか見てないですけど。
あ、そうみたいです。ダンジョンや街とかで はぐれモンスターを仲間にすると。
うん、なんかそうらしいっすよね。
だから魔物使いじゃなくてもいいのかもしれないですね。
なんかいや全部見てないし全部見る気もないから軽く見た情報でしかないんですけど、なんかモンスターが逃げちゃうから、
はいはい、
盗賊とかの忍び足が有効だとかなんかいろいろ書いてる人もいたりして。
あれであったんですかね、なんかゲームショーとかで。
そのところか。でもなんか放送はしてましたよね、なんかね紹介みたいな感じのやつで。
はいはいはいはい。
相手見なかったですけど、なんかそうだったみたいで。
なんか条約層か上約層かみたいな問題がちょっと出てましたけどね。
あれ条約層じゃないですか。
そうそう、条約層で合ってるけど、なんかその時の放送で間違って別の文字振ってたみたいな。
へえ
ー。はい。
わかんないもんですね。なるほどね。でもなんかその忍び足とかその辺が有効みたいな感じに言ってる人が、その盗賊でその辺覚えた後に魔物使いに転職するといいんじゃないかとかいろいろもう動画に上げてる人もいたりして、そうなんだと思いながら。でもまあオフラインゲームですからね、どこでもクリアできるわけだから好きなパーティーで行けばいいんじゃないのとは思うんですけど。
そうですよ、
今のところは勇者戦士魔物使い魔法使いで遊ぼうかなと思ってるんですけど、最初の1回目は。
いい感じですね。
うん、なんか回復は勇者と、まあ、魔物使いもなんか回復っぽいにできるっていう感じを聞いたんで、まあ、最悪薬草買いまくって袋に入れとくで OK だと思うんですけど。
ですね。うん。そう思うとなんか他の最近やってる RPG とかは、
うん、
すごい回復アイテム使うんですけど、ドラクエってそこまで使ったイメージがあまりなくて
ね。え、私もね3ぐらいですよ、薬草とかめっちゃ買い込むのって。
なんか武器防具買うためのお金を貯めるのでヒーコラ言ってるから。
ああもちろんもちろん。
僕は何も買えなかったっていうなんか印象が強いですね。
3の場合はね、ファミコン版はともかくとしてスーファミ版から今じゃおなじみの袋、
はい、
大量にアイテムを入れてる4次元的な感じの袋はあります
けど、はいはい、
あれを持っていけるようになったんでスーファミ版で。なので今まできつかった回復メンバーがいないパーティーで冒険するっていうのもできたりしたわけで、だからまあ勇者一人だけの回復魔法でもどうにかできるかなみたいな感じで買い込んだりとか、あとピラミッドの地下にちょっとその時としてはかなり強い武器があるんですよ、隠し武器が。
はいはい。
それを取るとピラミッドが脱出するまでに一歩歩くことに敵とねエンカウントして戦うことになっちゃうんで、で魔法禁止エリアだからそういう回復アイテムを大量に持ち込まないときついっていうのもあって、3だけはその薬草を大量に買い込むってことをしてます。
一歩歩くごとに敵とエンカウントしちゃうんですか？
そうそう、黄金の爪っていうファミコン時代からある、
はいはい、
レアアイテムがあって、でファラオの呪い的な感じで呪いかけられちゃいまして、その地下から地上に脱出するまで一歩歩くごとにもうエンカウントで、死んだらその爪だけまた元の場所に戻っちゃうって感じになっちゃうんで、その時だけのために薬草は買い込むっていうのはしますけど。
魔法使えないですもんね。
そうなんですよ、
呪文か。
なんか今回だいぶ仕様変わったらしいですけどね、昔身の守りなかったんですよ、ドラケー3って。
はいはい。なかったんですか？
そうそうそう、素早さの半分だったかな、守備力に換算されるんで。
ああ、そしたら盗賊強いですよね。
そうそう、盗賊とか武道家も強いんですよ。
はいはい。
だから星降る腕輪とかを装備したらね、めちゃくちゃ速い上に防御力が跳ね上がるんで、
はい、
すごい強いアクセサリーだったんですけど、今回からそれもまたね変わるらしいですからね。
へえ、じゃあもう一般的な RPG になっちゃうんですね。
まあ戦士がそのせいで弱すぎましたからね。弱すぎるとまで言わないですけど、素早さがまるでないですから。
いやー、だよな。
全身着込んでるのに武闘家とかより 守備力低いみたいな感じになっちゃってたん で、それもそれを直すために今回はある程度バランス取ってきたんじゃないですかね。
うん、まあ、分かりやすさも大事ですからね。
まあそうっすね。
うん、
猫田さん、今どんなパーティーとか、なんとなく決めてるとかあるんですか？
そうですね、まあ、魔法使い入れたいなとか、舞踏会入れたいなとか思いましたけど、勇者、盗賊、魔物使い、遊び人でいきますかね。
ああ、それも面白いですね。
魔法使いも入れたいですけど、やっぱ魔物使い使いたいですもんね。
うん、確かに確かに。でもなんか盗賊と魔物使い両方入れるのは、そのさっき言ってた、ね、はぐれモンスターでいいのかな、
はい、
を捕まえるのにはすごく良さそうですよね。
そうですね。
確かにね、あのなんとなくですけども、大体小さなメダルの位置は分かってるんですよ。
おお、
もう何回もやったからなんで。だけど、まあ、今回変わってなければの話ですけどね。
さすがに変わってないんじゃないですかね、
とは思いたいんですけど。でも、うん、初見プレイの猫屋さんとかだと、やっぱりその小さなメダルとかその辺ね、宝箱とかの数とか考えたら、盗賊の花とか使いたりすることを考えたら、盗賊はありですよね、やっぱり。
いや、もう役に立ちますよね。あれ、盗賊の花とかですよね。
ドレミダーマとかそうですよね。うん、確かに面白い面もありますね。なんか遊びにも今回ね、特技で使えたりとかして面白そうですよね、なんかね。
夢があるじゃないですか。
うん。
あ、でもあれ、なんか遊び人ってレベルが上がるごとに言うこと聞かなくなっていくんですか？
まあ過去作の通りなら、あの感覚として4のトルネコに近いんですけど、
はいはい、
勝手に行動してね、勝手にあの突っ込けて武器放り投げたら会心の一撃みたいな、ああいうノリの攻撃が続きますよ。
あ、それもそれで面白いですね。
まあそうっすね。
うん、
でもどうなんですかね、これ転職繰り返して、その今回特技もあるわけですから、
はいはい、
前だったら魔法だけ覚えた、あ、魔法じゃない、呪文だけ覚えたらね、あとはもう好きな物理職とかその辺とかでもいいと思ってましたけど、特技考えたら全部転職した全特技使えるようになったりするのか、もしくは最近のドラクエみたいな一部ね、全部の共通職でも使えるけど専門職に使わないと使えない特技とか呪文っていう風にするのか、どっちなんですかね。
まあ、でも全部使えるにしてくれないですかね。
してくれますかね。最近多いじゃないですか、なんか戦士なら戦士の職業に使わないと使えないですよみたいな。
ああ、そうですね。それかちょっと FF っぽくしてアビリティみたいにして、これつければこの特技使えます、アビリティ枠2つですよみたいな。
まあ、それでも面白いんですけどね。
うん、
まあドラケーでは多分しないんだろうなと思いますけど。
そうですね。
でもなんかあれですね、なんか3でもそのピラミッドの話だしましたけど、
はいはい、
ピラミッドってボスらしいボスいなかったんですけど、
はい、
なんかボスが追加されたとか、結構変更点あるらしいですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、あのこれといったボスはいなかったんですよ、宝探して。
うん、そっかそっか、使用自体が鬼畜ですからね。
まあそうっすね、謎解いたり呪いで少しね、強敵っていうか強い雑魚敵と戦わされたりとか、そのさっきの地下の、ね、呪いだったりとか、そういうのはあったりしたんですけど、ボスらしいボスいなかったんですけど、今回はね、なんか追加されるっぽいですからね。
さすがにエンカウントの仕様を変えてくるんじゃないですかね、そしたら。
いやー、どうなんですかね。でももうあの黄金の爪関連はもう伝統ですからなと思いますけどね、きっとね。
まあ、ないですかね、そこは。
逆に変えてほしくないなっていう。
あ、そっか。
それだけの価値のある武器ではありますからね。こういうの高いですから。
だから武闘家の装備としては最強とかですか。
一応そのままであの地下世界まで行きます。あ、まあネタバレ、まああれですけど、まあそうそうそう。バルモス倒すまでは行きます。全然。
はいはい。
いけたはず、うん、なんならファミコン版は最強装備やったはずですよ。
あ、やっぱ通販版でちょっと追加されて変わってるってことです
ね。そうそうそうそうです。気づかない人は鉄の爪でずっといきますからね。
こんなに装備品がないんですか。
なかったですね、ファミコンの時はね。
ゴールドマンから爪落ちることになってるんですね。
まずはしないですけどね。それこそ悟りの人だってね、あの赤い愛ってあのモンスターから落とすとか落とさないとかそんな感じでね言われたりしましたけど。
そうですよ、2048分の1で落ちるっていう。
あ、2000でしたっけ、4000じゃなくて。まあどっちにせよ、はい、なかなか鬼畜な数字ですけどね。
今回は攻略本に悟りの書がついてくるみたいに書いてありましたね。
あーでもまあ3つ手に入るならいいんじゃないかなって感じがしますけどね。まあ、一応魔法職から MP 高い職から行った方が賢者は有利だとは思うんですけど、まあ別にオフラインゲームですからね、
自分が楽しめればねそれで全然構わないよね、
かなと思うんですけどね。そんなあのよほど吟味しないと倒せないようなすごい強いボスが追加されたってなったら話は別ですけど、ドラクエでそういうのってあんまりないと思うんで。
あとはどうですかね、この3から1、2につながるじゃないですか。
あ、なんかそれ言われてましたね。なんかあの2の最後の方で驚きの展開を用意してるみたいな。
そうそう、なんかこの続けてやるとですよね。
うん、
ってことはデータ引き継ぎが存在するってことですよね。
いや、普通にプレイしたって意味だけだと思ってましたけど、そうなんですかね。
ああ、そういうことなんですかね。
ただね、あの前にこの間の放送かの時に猫やんさんが言ってた仕様を変えてくる来ないとかっていう話の時に改めてあると思ったんですけど、でも改めて思ってもやっぱり1って1人パーティーだし2は3人のパーティーでっていうところはやっぱ崩さないと思うから、はいはい、多分そのままだとは思うなと改めて思ったんですよね。
もうやっぱり1は1人で、
まあ今風にして呪文を増やすっていうことはするかもしれないですけど、一応時が経って呪文が失われたみたいな感じの設定どっかで見たこともあった気がするんですけどね。
何年後の世界ですか、3から。
何年後だっけ、忘れました。ヨトモンが100年だったはずですよね。そっからさらにですからな。
あ、
1から2が100年ぐらいしたっけ、確かそんなだったと思うんですけど、違ったかな、もう少しの後経ったのかな、もう経ってかもしれないですけど。
いや、まあ初めてやる人からするとやっぱり3と1と2の流れでやるには今までの設定のままだとちょっと辛いと思うんですよね。
っていう、うん、そうそう、この間そう猫屋さん言ってましたけど、でも、
はい、
1と2の使用上変えられないと思います。やっぱり
やっぱ難しいですかね。
難しいと思いますよ。あの、基本的な部分は変わんないですからね。あの戦闘っていうかコマンドバトルっていう意味で言うなら、
はいはい、
相手が1の主人公が火炎切りとかあの辺使えるようになるかぐらいの違いじゃないですかね、カストしたら。
そういうところはなんか変更ありそうですよね。
そういうところあるかもしれないですよね。あと、まあ話はもう少し大幅に増やすっていうのは多分話は別ですけど、開発期間が3の段階でどうって言ってるかと考えるとどうなのかなっていう感じはしないでもないですね。
まあ、1はそんなに変更なくてもいいと思うんですけど、2とかどうなんですかね。
でもまあ良くも悪くも時代背景ありますからね。あの一人パーティーの1からパーティープレイを取り込みましたっていう2っていうそういう背景もあるから根本的には変えられないんじゃないかと思うんですけどね。
難しいですかね。
難しい気がしますね。ただ2の時とかってあのイオナズンとかってもイオイオラとかないんですよ。
はいはい。あ、そうなんですか、イオナズンがあるのに。
そう、あとメラ系とかもヘド系とかもないし、ヘド系なかったのかな、はい、なんか少なくともメラ系はなかったんで、そういうところを足してきてちょっとバランスを見直すかなっていうのはあるかもしれないですけど、あとローデシアの王子2のね、まあ戦士担当はあの魔法使えないんで、
はい、
そこで特技足してくるとかはあるかもしれないですけど、
あ、それは絶対ありそうですね。
もそれぐらいじゃないのかな、多分ストーリーとか思いっきりねいろいろ足してみても面白いとは思うんですけどね。
どのぐらいランクありそうじゃない？ 3 がそのモンスターバトルロード追加されるじゃないですか。
うん、
ね、それこそ1でスライム仲間にできるとか。
あ、確かに。あ、でもそうっすね、なんか下手に同行するよりはモンスター仲間の方が荒れなくていいのかもしれないですね、1ってね。なんか傭兵とかみたいな感じで途中で NPC 的なの一時的に仲間に入るっていうのは見ましたけど、
そうそうそう、
モンスターの方が確かに荒れないかもしれないですね。
まあなんかそれお助け要素あってもいいかなと思うんですけどね。
そうっすね、そういうのあってもいいのかな。
そう思うとこれから先天空シリーズとかまでリメイクがいくと本人が仲間になったりとかしますかね。
どうなんですかね。
あ、掘り下げられるとかわかんないですけど、
でもなんか掘り下げたりとか何やらした結果の結構プレステ版の4の時もピサロ仲間に入ったとかで結構叩かれてましたからね。
そんなにあまり良くなかったですかね。
うん、まあどうなのかな、個人的には使えていいやと思ったんですけど、思いのほかでもないか。でも結構ストーリー的な部分を考えるとうーんっていう人も多かったから足すのもね難しいのかもしれないですけどね。
そうですね、まあもう出来上がってますからね、それで。
そうなんですよね、崩すんなら思いっきり作り直すのがいいんだろうとは思うんですけど、うん、なんか3は、うん、楽しみで、うん、今一番楽しみかなって感じですね。
そうですね、早くもうあと1ヶ月経ってくれないかなと思ってますよ。
そうっすよ、野間様と順番入れ替えてほしいとこなんですけど、まあ仕方ないですよ。
うん、本当に。
例えばドンマさんは2まだやってないんですか、体験版は。
いや、もうやる予定ではないですね、一応。
あ、そうなんですか、引き継げるからやっといた方がいいとは思うんですけど。
でも50回も戦闘してしまったらっていうなんか思いがあるんですよ。
70回ですか。
あ、70回でしたっけ。
70回です。
そっかそっか、でもそうですよね、強い技ひらめいてると本編に進みやすいかなとか。あ、そっか、時間がないからやってた方がいいかもですね。
うん、あの引き継ぎ可能っていうか、最初のあのね、父の皇帝からのほら引き継いだ段階までなんで、体験版って。
はいはい、
ちょうど。
じゃあ最初の継承シーンで終わりですか。
そうです、ダンジョン的に2つ、いや3つかな、3つかそれぐらいクリアしてで終わりって感じです。
はいはい、あの封印の地とウォッチマンの巣みたいなところどうですか。
と、うん、そうですね、
あとあのあれですよね、クジン氏がいるところ。
あ、そうそうそう、忘れてた、クジン氏のこと忘れてた。そうそうそう、のとこまでですかね。でも70回行くかなと思ったら行かないで終わったかなって感じですね。
本当ですか。
ええ、一応敵有限ではないと思うんです。多分あのエリア切り替えたらまた出ると思うんですけど。
はいはい、
でもあの
シンボルエンカウント で、
そうそう、シンボルエンカウントなんで。
あ、でなんか攻撃できるんですか、戦闘前に。
うんとね、敵に気づかれてない時なら攻撃して先制ダメージ食らわせることできます。
ああ、
だった気がする。
一気に難易度が下がりますね。
あとね、ちょっと意外だったのが結構仕様変わってました。
あ、そうなんですか。
なんかね、サガイメみたいな感じのバトルかなと思ったら全然違いました。
あの普通の一般的な単性の。
あ、そうそうそう、あの上にね、あの順番出てて、 その流れてくる順番通りに行動するって感じの。
まあ、ただ単にその行動順が可視化されただけみたいな感じですかね。
そうですね、その程度にとどまってましたね。で、あとあの、いや記憶にないんですけど、サガシリーズであの能力値の上がり幅がゲージで出たことって多分ないっすよね。
どういうことですか。
いや、要はあの下にゲージがあって、そのゲージが、右端まで溜まるとそのレベルが上がるみたいな。
あ、そうなんですか。あの力が8から9に上がったとか。
そうそうそう、 HP が なんか一気に8か9ぐらい上がったとか10上がったとかそんな感じで、
それがゲージがマックスになったら能力値が上がる感じじゃないですか。
そうですそうです。今までだとなんかコンテンツをやってる意味あんのかなとかその時思ったりしましたけど、
はいはい、
今回一応経験値っぽく入ってる感じが、うん、しましたね。あと武器とか術とか使った分だけ経験値溜まっていくって感じで、
おー、
適正なかったりすると最初の0から1に上げるのはすんごい時間かかったんですけど、
はい、
1まで上げちゃうと普通のキャラみたいにすんなり、まあ、経験値入るっていうか。
あ、じゃあもうちゃんと適正も可視化されてるんですね。
いやでもどうなのかな、ひらめき適正とかいろいろあるじゃないですか、サガって。
ありますあります。
それ考えるともしかしたらその細かく点で言うのはあるのかもしれないですけど、ただ少なくとも0のやつを1に上げることはできましたね。
おー、でも1に上がるってことは頑張ればどれもひらめけるとかですかね、もしかしたら。
多分そうだと思いますよ。それなら結構自由度あっていいなと思って見てたんですけど、うん、経験値可視化されてからのなんか途方もない感じじゃなくてちゃんと目的があっていいなと思いましたけど、
あれはあれで面白かったですけどね。
うん、でもこれはこれでやりやすいなと思って体験はやってましたわ。
でも本当にドラクエ3が発売されるまでクリアできるのかっていうのが心配なんですよね。
そうなんですよね。3週間ですか、大体
3週間です。
それがあるんで体験版1時間ちょっとぐらいだったかな、それでもダンジョン2つ3つで、
はいはい、
でもなんかだいぶなんだろう、分かりやすいというかやりやすくなってますね、なんだかんだ。
なんか、
うん、はい、
あ、今風ですもんね、見た目が。
そうなんです、今風っていうかもうやりやすさとかもね、あのチュートリアルとかヘルプ含めてだいぶ、うん、サガのあのとっつきにくさとか難しさっていうのはあまり感じなかったですけど。
本当にそれサガですか？
いや、もちろん戦闘は結構ね、あの歯応えあったりはしたんですけど、あ、サガだなと思ったんですけど、なんかねだいぶ親切で分かりやすかった感じがしましたね。
いや、もう本当に親切にしてくれないとダメですよ。
そう思いますけど
ね。アンサガみたいでね、不親切すぎたらもう
確かに
目も当てられなくなっちゃう。
でもね、やっぱりあのなんだろう、ダンジョンとかあとそのうん、一応そのなんだろう、フィールドみたいな、フィールドっていうかその街の中とかあったりするんで、それ見るとやっぱりあの境目にはなかったものがあるなって感じはしましたね。
いや、ここ2作続けて、あ、2作続けてではないか。でも新作2作は全部ダンジョンもなかったですかね、街も。
そうなんですよ、やっぱダンジョンって大事だなと思いましたね。全然面白さも違いますね。
ああ、もうゲーム性が違うから比較はできないんでしょうけど。
まあそうっすね、
うん、
いや多分戦闘だけでいくなら境目の方が面白いと思うんですけど、で
も
分かりやすさとかなんか育成の楽しみで言うなら今回のはあの分かりやすくなっているし見えやすくなっているからいいなと思いましたよ、体験持ってて。
やっぱロマサガ2、なんでロマサガ2だったんですかね。
そうっすね、確かに。
そう、まあミンサガあるから普通のロマサガはしなかったのかもしれないですけど、
これでくせに3ならちょっと面白いなと思いますけどね。
そうですね、でもこれがあるってことは3も同じようにやるかもしれないですよね。
3を今風に作り直したら相当面白いでしょうけどね。
まあ、2は七英雄を掘り下げることができましたけど、
そうですね、
3はどこをこう掘り下げていくんでしょうね。
あのルードヴィッヒとかの辺じゃないですか。
あっちですか。
何にも明かされてないじゃないですか。気がついたら権力持ってましたみたいな感じじゃないですか。
そうですね、
めっちゃ汚い話するぐらい本当に。
本当にこう分かんないことが多すぎますからね、サガってね。
うん、3なんて特にあの、まあね、そのプレイヤーたちの、ね、群像劇というかもう彼らの見てる視点だけでしかないから、なおさら分かりにくい部分ありましたからね。
そうそうそうそう。
まあでも3の前にとりあえずサガフロ2作ろうやって感じですけど。
あ、そうですよ、うん、作ってるはずなんですけどね、多分。
と思いたいですね。
それこそ 小林智美さんが言ってた2っていうのは実はこっちだったんですかね。
あーそうかもしれないですね。
サガフリ2かと思ってましたけど、
まあまあまあまあ、でも予想外でしたけど、でも体験版やった限りだとすごくやりやすくて、思った以上にこれは面白いことになるなと思いましたね。
いやちょっとこれやりますよ。今なんかああゲーム面白くないなじゃないですけど、なんかそこまでこう意欲がなかったんで、
うん、
ちょっとこの体験版触れてみないといけないですね。やっぱり
ですね。私も早くしてくんないと、少し最近あの何もかもつまらない感じが長引いてるんで、早く発売してくんないかなって感じしますけど。ガチャ当たらないし。
そうなんですよ。
そうっすね。あとはあれですか、モンハンワイルズの発表とかですかね。
あ、そうですね。発売日2月の28でしたっけ。
28になってましたね。
え、もう直樹さんだって予約されたんですもんね。
いやでもね、一応のキャンセルできる予約をしたんで、
はいはい、
ギリギリまで待とうかなっていう。なんかあのゲームショーかなんかであった私有版、
はい、
がなんか全部プレステじゃなくて PC の方が多かったらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、100台だかで3、40台が PS5 で残り PC って言ったかな確か。だから結構意見、いや良かったよとかいまいちだったっていう風になってんのかなっていう思うんですけど、あと普段パソコンでほらやってる人ならね、 60fps 以上でやってる人が多いでしょうから、あの
そうですね、
ワールドとかライズとかそうなってくると、そこから30に下がると結構あれでしょうし、
モンハンっていつも体験版出ないんでしたっけね。
いや、あの決まった装備とモンスターでの体験版は出てます。毎回かどうかは覚えてないですけど、
今調べたらライズは来てますね。
そう、あの上級とあの初級じゃないですけど、はい、その簡単なのと難しいのって感じで出てはいます。
それじゃあ体験版が来てから判断しやすいかもしれないですね。
そうっすね。でも体験した人からなんかそういう意見を見てると、なんかすごくあの30なんだけど時々すごく FPS が低下している瞬間があるとはなんか動画とかでも見ましたね。
いやいや、まだこれからですよ開発は。
そう願いたいですけど、でもあの PC のスペックやたら高いっすよ。
なんか
手
伝
いですよね、うん、いくら PS5 は最適化してくれるって言っても、はい、こんな高いんだと思いましたけどね。
RTX4060
あの推奨もですよね。 60fps でね。
そうそう、 Core i5 12400。
いやなんか、
ね、スペックだけやったらうちのノートパソコンこれ、あ、いや違う、 RTX のは満たしてないですけど。
あ、うちは満たしてますけど、
はい、
最適化して快適だって言うんだったら PS5 の方でやった方が、まあ、あの気軽にスイッチ入れられるかなって感じはするんですけど、
このスペックでもグラフィック中ですからね。
そうなんですよね。え、なんかね、あのPS5 版でやったから何とも言えないんですけど、
はい、
話によると PC 版の方のドラゴンズドグマ2が似たようなスペックらしいんですよ。似たようなスペックなのかそれよりもちょっと下なのか分かんないですけど、で結構ドラゴンズドグマ2って重かったんですよね。
はいはい。
それを考えると、まあ一応ノーマルの PS5 でやりましたけど、まあちょっと低下するなーって部分ありながらも、それでもまあ最後まで楽しくできたはできたんで、まあ、多分慣れたらノーマル PS5 でもできるぐらいなんだろうなとは思うんですけど、
気にはならないかもしれないってことですね、
うん、でも PC 版の方のスペックを考えると似たような環境かって考えたら、なんか正直 最適化次第では PS5 の方がいいのかなって思ったりもするんで、まあ何とも言えない
ですよね。いや、そうですよね。まあだからあと4ヶ月ですよね。4ヶ月でどれくらい
ですね。まあ4ヶ月、まあ4ヶ月半ぐらいですか。うん、そうですね。
そうそう。どうせ多分あれですよ、発売日にすぐパッチ当てますから。
まあまあ、それはそれでもいいですけどね。よくしてくれる分にはいいですよね。
そう、最近も大体どれもそうですよね。
まあね、
新しいパッチがありますみたいな。
そうっすね。うん、まあでもとりあえず、うん、まあ、そこまで高速な戦闘ではないと思うんですけどね。いや、わかんないです。あのサンブレイクの方は結構早かったから何とも言えないですけど、
あ、
でもあっちは結構軽かったですからね、ゲーム自体が。
グラフィックもだってと 和っぽい感じで、
うん、もともとはスイッチのゲームだからか、結構あの簡単に 4K とかでもこう FPS 出せたんで、かなり快適だったんですけど、
うん、
まあ、今回は少し、
ね、今回は違いますよね。やっぱり明らかにリアルを求めてますもんね。
ワールド寄りですよね。
うん、でエリア感じゃなくてワールド感をあれですよね、シームレスで繋いでるんですよね。
あ、そうそうそう、なんかちゃんとそれは繋がってたみたいですよ。あの、あ、体験した人の話だと。
砂漠から草原に行けたりとか、そういうことですか。
うん、だと思います。ただほら、使う武器にもよるかなっていう。私今回もあの太刀で行くつもりなんで、太刀だとカウンターとかいろいろあるわけで、
はい、
低 FPS だとその辺のタイミングの取りやすさが変わってくるじゃないですか、やっぱり。
いや、まあ、そうそうです
よ。そうなんですよ。それもあるんで、なんかあのなるべくなら快適な方でやりたいなっていうのはありますけどね。
いや、もうそしたらでも直樹さんね、パソコンの環境が整ってるからどうなのかですよね。
なんかあんまり PC の方で最適化、まあ PC は最適化しづらいとかできないのは分かるんですけど、
はい、
そっちの方がどんな感じなのかなっていうのはありますからね。猫
屋さんは体験版ですね。
まあまあそうですね。猫屋さんは何武器使うんですか今回。
あ、いや、ライトボウガンかなと思ってますね。
結構みんなライトボウガン使いますよね。
はい、それかまあハンマーか。
ああ。
本当にダンスとか使えないんですけど、まあ、使えないから今回手を出してもいいかなと思うんですけど。
でも、あ、でもどうだろうな。ダイズとか、あの辺とも違うだから、これは何とも言えないですけど、だいぶやりやすくなってますよ、今。
ダンスですか？
うん、あの、サンブレイクからの流れを、そのまま引っ張ってくれてんだな、話ですけど。
あ、ですかね。
あとほら、あの乗り物っていうかね、乗る相棒みたいのも今回もいるみたいですからね。
あ、あのガルクみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だから多分その辺で敵から離れた時とかは近寄れるんじゃないですか。わかんないですけど。
なんですかね。今までそんな片手剣とハンマーと弓とライトボウガンぐらいしか使ったことなくて。
それは武器今回複数持てるんでしたっけ。それは、
え、そんな複数持てるんですか。
複数って2個ぐらいかもしれないですけど、なんか武器なんか交換できたりとかしたような、なんか話ありましたよね、あれね。
ああ、まあでも普通に考えたら何個か持ってったりしますもんね。
まあそうっすね。
遠距離と近距離武器をとか。
でもまあ一応今回武器縛りで、最近縛るの好きなんで、なんか属性の違う、もし持ってきたとしても属性の違う太刀を2本って感じとかで、できんならしようかなって感じですかね。
そうですね。あと双剣とかも使ってもいいかな。
あ、双剣も面白いですけどね。
うん、
サンブレイクの後半は PC 版でやってた方はもう双剣がやたらと強かったんで、双剣でずっとやってて、なんかもう飽きてまたやっぱ太刀に戻りたいと思う太刀使って、今太刀の気分ですからね。
直樹さんはね、上手だからどれを使ってもいけますよ。
いや、そんなことないですよ。あとなんか最近 中の武器が複雑化しすぎて昔みたいに気軽に全部使えないっす。
いや、そういうのありますよ。
で結局サンブレイクだって、何さ、んライズからだと考えたら笛と狩猟笛と太刀と何ですかさっき、あ、双剣か、双剣チャージアックスまでかな、スダークもちょっとと、ガンスもガンダスもちょっと少し使いましたけど、でもそんな使いこなせるほど使えなかったっていうか、がっつりやったのはもう太刀と双剣だけだった感じでしたからね。
フラッシュアックスは出た当時使いましたけど、なんか仕様がよく分かんなくて合わないなと思っちゃいましたね。
でも今どれもねそれぞれの強みありますからね。なんかスラッシュアックスとかトメさんとか使ってなんか妙に自分使いと被っちゃうなみたいな感じになりましたからね、やっぱりね。
ルーブレとかいいですよね、演奏するんですもんね。
あ、意外と面白かったです、ライズでの狩猟笛は。強化しつつ殴れる、
味方も強化できますもんね、あれ。
そうそう、周辺とかね。そうですね、昔よりは笛も簡単になっててよかったですけどね。
なんか、ね、出た当時はなんかこの操作をやったらこの音色が鳴ってとかでしたっけ。
もう昔のは覚えてないですけど、なそうっすね、なんかこれでこの音色を見たいか、なんかその実際の楽譜みたいに覚えてたみたいな感じだったようなイメージありますね、確か。
思うんですよね、当時の友達が使ってたんですけど。あれ、狩猟笛って何から出たんでしたっけ。
あれはドスからですね。
あ、ドスの時からあったんでしたっけ、狩猟笛。
ドスが初登場です。あそこで新規武器だって出たんで、最初狩猟笛使って、なんだっけ、ヤドカリみたいな感じの雑魚的あれに絡まれて、
はいはい、
泣く泣く頑張りながら最終的にハンマーに持ち替えたっていうか。
あれザザミの方ですかね、ギザミ、ザザミですかね、
どっちかですわ。
はい、ね、今回イアンクック先生も復活するし。
そうです、よ、クック先生復活しますね。
ね、バラコンガも出てくるんですよね、
みたいですよ。久々ですね。
どれくらい昔のやつが出てくるんですかね。
本当ですね、結構いますからね、一作品しか出てこなかったやつとかね。
はい、いますよ。トライとかもそうですよね。いや、まあトライ自体が変わってたからな、システムが。
トライな、なんか結構みんな好きだったみたいですけど、私全然水中戦好きじゃなくて。
ああ、わかります。もう全然なんかダメでしたね。
そうっすね。肉地じゃ圧倒するラギアクルスにボコボコされますからね。なんか苦手でしたね。
うん、
まあでもそれがなんか PS5 Pro がどこまで機能するのかと思ったら、開発側はまだ検討中ですみたいな感じですからね。
あ、まあどうなんですかね。でもカプコンにはもうプロ自体は言ってるはずですよね。
とはどうなんですかね。そうだと思うんですけど。一応グラボの方はね、強化されてるみたいですけど、 CPU 変わんないっていうことらしいんで、あ、それだとどうなのかなって感じもするんですけど。
どうなんですかね。でもグラボが良かったら、まあ、CPU、 そうですね、頭が良くないとダメですもんね。
まあ、CPU は据え置きっていう話は見たんですけどね、なんかね、そこもちょっと変えようよと思ったんですけど、そうもいかないんですかね、やっぱりね。
こうもいかなかったんですかね。こんなに他のところがお金かかったんですかね。
全く別物になっちゃうからかなとかいろいろ思ったりするんですけどね。
まあそうですね、
うん、
そしたらもう PS6 じゃないかとかなっちゃいますけど。
確かに。
うん、
でも6って多分そういうことなんでしょうね。その辺をより良くするだけで6ですって感じなのかなっていう。
なんか AI による改造感向上とかあるみたいですね。
あー、その辺で差つけてくるんですかね、ハード感
とかで。そうでしょう、うん。あとメモリ、GPU は変わってないけどメモリも高速化してとか。
確かにね。
コンピュータユニットの数が 1.5 倍、1.6 倍ぐらいになってるとか。
とはいえね、いくら今あのなんかもう何でも高い時代とは言ったって12万ですからね。
なかなかね。私は今の5が壊れるまではどうも抱えられないですね。
そう思うと5万台で買えてよかったですね。
昔ね。本当ですよ。うん。まさかね、いきなり2万じゃないか、6万に値上がりして、その後約8万くらいに値上がりしたんでしたっけ。
8万は高いっすね。
高いですよ。
いやだから難しいとこなんですよね。なんかワイルズを遊ぶための PC ってやっぱり16万ぐらいするって考えても、
うん、
でもほらやっぱね、どういう規格か決まってる PS5 だから最適化はしやすいわけで、それを考えると実質16万で本当に PS5 と同じだけの環境で遊べるのかっていうところもあるわけですからね。そう考えたらまあ PS5 買った方が安いんですけど、
そういや実際遊べないですよね。スペックがいいパソコンをと思って買いましたけど、あれこのゲームでも意外とカクつくんだとかって思ったりしましたよ。
ああそれありますねやっぱりね。
はい、ゲーミング PC やってて、
うん、結構 Steam の、 あの安くて面白いゲームとかその辺を遊ぶように割り切ってもいいのかなと思うんですけどね、そういうのはね。
そう、まあ、本当にこう高スペックのものを組み立てれば全然違うのかもしれないですけどね。
まあそうですね、それはありますわ。だってなんかよく考えたらエルデンリングなんだかんだ言って PS5 で動かしてましたけど、あれと同じ環境を PC でってなったらやっぱその値段じゃ起動できないわけですからね。
そうですよ、やっぱりいいやつ買わなきゃダメですよね、パソコン。
まあそうっすね。
いや、うちももうちょっとパソコンを使う環境があったらいいやつ買おうって言うんですけどね。
まあそういうのありますからね、やっぱりね。PC はそれ以外にもね、使う用途があるって言ったって、そうは言ってもっていうとこありますからね。
そうなんですよ。あ、そう。今ね、テクノートパソコン買いましたけど、あ、そう、あの、その時ちょうど、なん単身赴任になるかもみたいな話があって、
あ、そうだそうだ、それでノートパソコン買ったんですもんね。
そうですよ、デスクトップにしようと思ってたんですけど、
いや、やっぱりデスクトップですよ。
やっぱモニターがついてない分その分スペックも上げられますしね。
そうっすね、
今思えばデスクトップが良かったなと思いますけど、
モニターといえば今もう WQHD ぐらいの画質のやつでもね、物によっては2万台で買いたいっていうらしいですからね。だいぶ安くなってきてますけどね。
あ、だいぶ安いですよ。4K のやつでもらって3万とかで買えたりしますよね、多分ね。
まあまあそうっすね、その自分の用途に合ってるかどうかは別として、まあ普通に行けばそうっすね。
そう、テレビをもう場所移動してモニター2台になってるんで、
ー
ゲーム用とパソコン用と、
はいはいはい、
うん、そうだ、活用してないですけどね。
いえいえいえ、どうとでも使いますよ。
あると。
そうなんですよね、だからそれもあるんで、ワイルズ関連はもう少し情報待ちですかね。
そうですね、まだまだね、発売日が決まったぐらいだけですから。
そうっすね、 まあもう半年切ってはいると言ってもね、まだありますから。あとハード関連で言えば、なんかもうスイッチ2的なものが来年の春ぐらいにはとかって、まあ、ほとしやかに言われてますけどね。
それこそもうそろそろ情報出ても良さそうですけどね。
なんかリーク情報だとそれぐらいの時期に出て、値段が今の値段で言うなら5、6万ぐらいじゃないかみたいな感じにはなんか見ましたけどね。まああくまで真相は何とも言えない情報ですけど。
いやでももう本当なんか子供が手が出せる、ね、値段じゃなくなってきてますよね。
今高いですからね、どうしてもね。昔なら多分3万4万の間ぐらいと思うんですけど、きっと。で今回の PS5 Pro だって多分ね、昔のような感じの1ドル100円ちょっととかそれぐらいの時だったら、多分プロの方で7万とか8万ぐらいだったかもしれないし
ですかね、
と思いたいですけど ね,
ねでもそんな話しながら今、あ、PSX 10万だったわと思いましたよ。
あでもまあそうっすね、なんかプロもね全員が買うもんじゃないわけですから、欲しい、ね、一部の人の需要って考えたらまあそんなもんなのかもしれないですね、まあ、PSX はねもうとんでもないことになりましたけどね
あれでもなんであんな高かったんですかね。
なんか全部売りだったからじゃないですか、あのいろいろと。
あそっか、そうですよね。じゃあ今一番安いのって、まあ、スイッチライトが一番安いんでしょうけど、あれですか、 XBOX シリーズ S が安いですかね。
でもほらスイッチと違って値上がりしましたからね。
あ、しましたっけ。いくらになったんでしょう
か。いくらだったかな。でも今の最低の500ギガぐらいで4万ちょっと下回るぐらいじゃないですか。3万8000とか9000ぐらいじゃないですかね、多分。
手頃に買うっていうんだったらプレステ買うよりはこっちの方が絶対安いです。あ、44,000。
あ、そんなに上がってますか。1テラじゃなくて普通の500の方でも。
はい、512GB ってなってますね。
あら、今そんな高いんですか。まあでもまだ良心的な価格ですね
まだまだ良心的な価格ですよ、うん、でこれでプレステ5と同じゲーム遊べますからね。
あ、でもなんかあれ見たいっすよ、その PS5 と違ってモンハンワイルズはちょっとシリーズでしたとかなりきついっていう話らしいですよ。
あ、まあモンハンはちょっと厳しいですよね。
まあでもほぼほぼねスイッチと違う高画質なとかそういうゲームできますからね。
他のゲームに関しては特に問題ないですよね。
うん、いいハードですよねあれはね。
いいハードですよ。ゲーパスと組み合わせればもう、
そうっすね、ゲームパスでやるゲームだとどれもできますもんね、大体ね。それはありますわ。
まあ、ゲームパスももう今そこまで望まなければ、Fire Stick TV でできますからね。
ああ、そうっすね。でもあれ確か、ストリーミング限定ですよね。
あ、そうなんですよ。
なあ、まあそうっすね、あのやるっていうだけにはそれでもいいっすからね。ただ快適にっていうふうに考えたら落とした方がやりやすいっていうのはありますからね。
あります。だからまあそっちで最初導入して、いやーやっぱりこれゲーム機欲しいなっつって買ったりとかするかもしれないですよね。
ストリーミングも結構不便でしたね。あの PS プラスの時もそうしたけど、あのちょっと離れるだけで落とされたりとか、あとあのたまにですけど通信が悪かったりすると画質が乱れて結構落ちるんですよね。
落ちます、落ちます。
それを考えるとまあやっぱゲーム機に落とした方がやりやすいなと思いましたけど、
そこの問題が解決されるともう本当にそっちの方に流れていくんでしょうね、将来的に。
まあそうでしょうね、いらなくなっちゃいますもんね本体ね。
いやーでもスイッチ数は欲しいですね。
何が出るか次第ですね。
うちのスイッチはもうだって7年選手なんで。
ああ持ちましたね。
はい、まだまだ不具合もなく頑張ってるって。
うん、
そうですね、今のところ買い替えの予定もないんですけど、 と2が来て、あでも2ですよね。
まあソフト時代かな。
ねえ、そう。ニュー 3DS みたいな立ち位置だとちょっと困っちゃうんですよね。
ああ、はいはいはい、まあそうですね。
そう。
それこそ DS でできるゲームできるようになったらいいんですけど。
あ、そうですね。
もう6月7月はずっと 3DS ばっか遊んでましたね。
何をやってたんですか？
なんかね、エルデンリングからの流れで、
はいはい、
レアアイテムを集めたい病にかかっちゃって、
はい、
なんか買おうかなと思った時に、そういえば 3DS のファイナルセールの時にエルミナージュシリーズ投げ売りされてたんで、
はいはい、
それで買ったんですよ。私 PSP の方のは持ってるんですけど、ディスクの方なんで今 PSP 本体がないからできないんですよね、
はい、あ、今本体持ってないんですか直樹さん。
本体あったんですけど壊れちゃったんですよ。
あ、
でビータでほら DL で落としたやつは全部ビータでできるからいいやと思ったんですけど、でもエルミナージュはソフトはあってもソフトある分 DL 版買わなかったんで、
はい、
でまあまあでも一回散々やったシリーズだからいいかなと思ったところでそのファイナルセール来たのもあったんで買ったの思い出して、でずっとエルミナージュやってましたね。
これも 3D ダンジョン系の RPG。
そうですそうです、ウィザードリー系ですね。それをずっとやってて、あとはパワープロやったり、なんか 3DS のドラクエ8やったりとか、なんかずっと 3DS ばっかやってましたね。
あ、パワープロも 3DS だったんですか？
パワープロはあれです、スイッチの方ですけど。
あ、スイッチの方。大谷選手がすごいっていう。
そうそうそうそう。大谷すごいっすね、あれにびっくりしましたね。
で今回の成績でゲーム内のステータスも上がったんですよね。
なんか上がったって言ってましたね。なんだけ盗塁したそうですね。でもなんか一個走った後だったのにボークかなんかのあれで取り消されてね、60が59になっちゃいましたからね。
あ、そうなんですよ。
あれ残念でしたね。
まあまあボークとかそこら辺難しいんでしょうけどね。
まあそうっすね。すごいですね、最終試合まで三冠王の可能性があると思って見れたのはなかなか面白かったですけどね。
そうですよ。でしかもね、相手選手も最終試合出てましたからね。
出てましたね。いやでも199だから200打ちたいだろうか出るだろうなと思ったら、なんだかんだうまく打ってそれで終わりましたからね。
うん、いやでもすごかったですよ。一時期だって2割8分ぐらいまで打率落ちてましたもんね。最後
落ちましたね。8月でしたっけ、なんか結構低い月あったんですよね、あれね。
5分3
分ぐらいのね。
そっからまさかね、ここまで上げてくるとは思わなかったですよね。
そうですね。いやあそこもうちょっと打率ね、あったら三冠をいけたんですけどね。
来年どうなるかですね。
本当そう
です
ね。
もう1年打者でもいいんじゃないかなと思うんですけど。
ああまあそうですね。でも本人は多分投げたいんでしょうね。
そうですよ、ピッチング練習やってますからね。ちょっと
でも7回とも30じゃないですか。
はい、
選手寿命を考えたらやっぱ投げたいんじゃないですか。
そうですね、ドジャースで、まあ、ドジャースもピッチャー大谷欲しいですよ。
まあそうでしょうね、
うん、
いやでもいいチームいったなと思いましたけどね。
今年優勝できたら本当にすごいですけどね。
まあそうっすね。
ピッチャー陣が今調子悪いから、打ち勝つしか方法がないみたいなの言ってましたよ。
まあそこは頑張ってもらいましょうって感じですね。
はい、
いやでもそれとか終わっちゃうと、もうメジャーもそうですけど日本の方もね、野球終わってしばらく野球のない時期が続いちゃいますからね。
そうですよ。でもあれ今年日本ハムすごいじゃないですか。
そうなんですよね、好調なんですよね。でもさすがにソフトバンクには勝てないじゃないかと思うんですけど。
いやーやっぱ分かんないですよ、ソフトバンククライマックスシリーズよくこけるんですよ。
まあそうっすね。
なんとロッテにくじを舐めさせられたかと思うぐらい。ソフトバンク1位ロッテ3位 出せからロッテが日本シリーズ出場みたいな年って結構ありましたよ。
まあ確かにね、まあクライマックスシリーズもなんかあれですからね、1位なのに優勝じゃない、優勝だけどなんか日本一が別のって感じになったりする時ありますからね難しいもんですよね。
でもあれも最初はパリーグだけでしたよね。
パリーグだけでしたね、うん、
気づけばもうどっちも始めてますけど、
交流戦ぐらいからでしたっけ確か。
そうそう、あ、そうですね。
そう思うとあれからもう20年以上経ったんですよね。20年ぐらいですか。
そう、ちょうど20年ぐらいですか。
そうですよね、楽天もできて。
そうですよ、ライブドアか楽天かみたいな。
そうっすよ、もうあの当時岩隈好きだったんでよく楽天の試合見てましたけど資産でしたねあの頃の楽天は。
そりゃそうですよ、なんかだってどのチームからもあんまり出れない選手がかき集められてみたいな感じで。
そうしたね。
そう、あとオリックスと近鉄がくっついたからそこの余剰選手も移籍してみたいな。
そうなんですよ、
よくその中でね、うん、岩隈よく勝ってましたよあの当時。
でも最初9勝15敗だかなんかしたんですよねあれね、タオさんに使われて
、でも使いたくなる気持ちも分かるな。
でも山崎武史とかあの辺はうまく復活しましたけどね、あそこでね。
本当ですよね、
うん、あそこから復活すると思わなかったですもん、うん、
それこそだって中日にいる頃よりも打ってたようなイメージでしたけどね。
そうですね、もう出される感じ、実際出された感じでしたもんね、なんかね、あれね。
そうですそうです、
よく行ったなっていう。でもなんだかんだ言ってあそこはよく優勝まで行ったなと思いますけどね
いや本当ですよ、初年度その次も悲惨でしたけどね。
悲惨でしたね、本当悲惨でしたね
まあマー君が行ってマー君のおかげではないかもしれないですけど、
まあもう上手いぐらい感じで行きましたからね、あれもね、うん、何の話でしたっけ。
何の話、そうそう 3DS ですよ、エルミナージュの話してて。
ああそうでしたそうでした、うん、まあそんな感じですね。あともうひたすらウイポやりながら、なんだっけあれ、エルデンリングの、そうエルデンリング修正入ったんですよ8月だったの確か。
なんかラスボスが弱くなったってやつ
ですか。そうなんですよ、そういう風に言うんで、ちょっとあのダウンロードエリア3周目行ってきたんですけど、
はいはい、
ラスボスめっちゃ弱くなってましたね。
こんなに弱くなってるんですか。
変更後初見1回目で倒せたんでかなり弱かったです。逆にあの前とテンポが違うから攻撃当たるじゃんって感じのぐらいなもんでなんかね、前はねもう完全にあのもうこれはって感じの攻撃されたんですけど、なんかわあ強いなーって多分初見なら思っただろうなーぐらいの感じに下がってたんで、
あ
だいぶ弱まってましたね。
いやもうそれはもう鍛えられてるからですよ。
いやー鍛えられましたよ、何回かね、何度もやり直した人もいただろうし、やっぱり、
うん、私だってもうダウンロードエリアじゃなくて普通のラスボスでさえもうギリギリで勝ってたぐらいだったんで。
あれも今じゃね、トレント乗れますからね。
あ、そうなんですか。
そうですそうです、エルデの獣は相手にあのトレント乗れるんでだいぶ楽になりましたよ。前とあの近づいたら離されててもクソゲーでしたけど本当に。
そうそうそうそう、で遠距離からなんかビームバーンってやられちゃってとか。
そうそうそう、あのホーミング的なやつね、
うん、
今はもう全然あれですから馬乗れますからね。
だいぶ修正されてるんですね。
実際ありましたね。だから結構 DLC のラスボスも今やる人ならいい感じの強さなんじゃないですかね、きっと。でもちょっと思ったのが、以前のバージョンのやつもハードモード的な感じでね、なんかアイテム使うとかしたらそれに挑めますよって感じにしといてもよかったんじゃないかなと思うんですけど。
あ、それはいいですね。
うん、それなら挑みたい人、昔の最初はこんな感じだったんだよって感じで挑めると思うんで、そこは少しね、あのぜひやってほしいなと思うんですけど、
まあ、今後のアップデートに行きたいってことですね。
まあ来てくれるかどうかしわかんないですけどね、うん、あってもいいんじゃないかなと思いましたね。
全然でしたね。もう9月あんまりなんか体調が良くなかったんで。
あ、そうですか。猫屋さん何もしてなかった感じですか。
そう、仕事も忙しかったのか、
うん、
馬娘もハチャ馬のゲーム内ゲームであるゴルシーのゴルシちゃんの大冒険2を1日に1回プレイするとかそれくらいでしたね。
あれ2なんですか。
2なんですよ。なんか1がパカこれ何パカライブ TV でした、
はいはい、
で1回会ったらしくて、
あ、適当に2って言ってるわけじゃなくて本当に会ったんですか。
そうそうそう。
あ、そうなんですか。
でそっちで普通にそのゴルシアの大冒険っていうなんか多分なんか簡易的なゲームを作ってやってたから今回はそれが2になったみたいな。
なるほど。
いや直樹さんはやらずに売っちゃいましたけど、
まああのワンコインだったら買い戻すつもりなんで、
うん、ぜひゴルシアの大冒険2はやった方がいいと思いますよ。
どんな感じなんですか。
あ、でも本当にヴァンパイアサバイバーみたいな感じで、
はいはいはい、
それの横スクロールのライン移動だけできるゲームって感じですね。
なるほどね。
前からひたすら敵が襲いかかってきてこっちはライン移動してですね、で武器が最大6個か7個ぐらい装備できてフィールドに落ちてるやつを、でリチャージタイムが画面の下に表示されてるんでそれに合わせて敵を攻撃してレベルを上げて進んでいくみたいな。
はあ、はあ、はあ、なるほど。
そう、もうまあまあバーサバ系ですね。
最近多いですからね。ああいうのは
うまく作ってあるんで面白いですよ、
うん、
ぜひ安くなったら。
そうですね、お正月のゲオあたりで。
ああ来ますよ、絶対安いですよ。
今いくらしいんですかね。でもね
今メルカリで2400円ぐらいで買えたみたいですね。
なるほど。あ、もう本当3000円台になってますね。
そう、最近はもうどれも値段下がるの早いですからね。
早いのもあるし遅いのもありますよね。
エルデンリングとかはもうずっと変わんないですよね、値段。
そうっすね、今だったらもう DLC 込みのやつ買った方が無難でしょうね、きっとね。
あとライザーのアトリエがずっと値下がりしなかったんですよ。
最近29%ぐらいになってませんか、ワンとか。
あ、そうそう、やっと最近なんか安くなってきて、
3はまだ4000ぐらいしますよね。
そうです、それ。それはだって3が発売されるまでは1が普通に5000円とかでしたもんね。
そうっすね。
いや、買いたいなっていう気持ちがあるんでずっと値段だけは思ってたんですよ。まだここまで来たらまだ下がるだろうと思って買ってないんですけど、
どうしてもシリーズものって手出すの大変ですからね。
そうなんですよ。ここまで来たら思い切ってなんか抱き合わせ商品、なんて言いますか、なんとかパックで出してくれないかなとか。
はいはいはい、バンドル的な感じで。
あ、そうです、そうです。あとはやっぱりあれですよね、中産経営防衛系バニラウェアソフトのやつは全然値下がりしないですよね。
そうっすね、評判いいですもんね、やっぱりね。
あ、だからユニコーンバロードはどっかの隙間でやりたいなと思ってるんですけどね。
そうっすね、隙間見つけてからの方がいいと思いますね、あれはね、うん、時間もかかるしやり込み要素も多いですからね、
うん、みんな高評価ですよね。
うん、やっぱ面白いですね。
そう、体験版やって面白かったんですけど、あの時は私の中で境目と被ってたんでダメだったんですよ。
いや、そういうのあるんですよ、やっぱりね、時期被るとダメだなっていうのは。いや、本当は、
ね、
うん、
直樹さんは飛び込んでクリアして次のゲームに行ってるからすごいなと思いますよ。
いや、でもね、結構苦労されてますよ。今頃本当はプロスピやってたはずなんですけど1ヶ月延期しちゃいましたから。
ああ、 何と被っちゃったんですか。
ほらなんだっけあれ、本当は9月の17、8ぐらいにいたんですけど、
あ
だったらよかったんですよ、暇だったんで。
そうですよね、あのまさに今やってる感じですもんね。
そうそう、でも10月のもうちょうど1ヶ月前なんで17か18に出ちゃうんで、でそれでも最初買うつもりでいたんですけど、
はい、
ちょっと暇ないなと思ってキャンセルしましたね。
ああ
、もうドマさんが目の前
で、すぐドマさん来ますしね。
そうそうそうそう、そこで置くんだったら別に中途半端にやらずに評価といろいろ見てからでいいなと思っちゃって、値段も9000円ぐらいするんで、ならいいやと思って、あの野球やりたいのはパープルアーシだと思ってちょっと置こうと思って。そうなんですよ、だから今出たら本当によかったんですけどね。だから暇だったんで、なんかもういやーガチャ当たんないしつまんないって感じになりながら、なんかエルデンリングやったりとか適当に暇つぶしてたと。
でも好みすごいですね、パワプロとプロスピ両方やってますからね、展開してて。
いやでもやっぱりほら一回ね、あの大問題を起こしてからもう何かしら問題ありますよ。
あ
メタルギアのコレクションって問題あったじゃないですか。
あどんな問題があったんでしょうっけ。
なんかいろいろ不具合が多いとかそういう。
ああ
プロスピじゃないや、パワプロも結構今は修正されたけど問題が結構あったんで最初。
ああのなんか栄冠ないんで、
そうそう
持ち方かなとか、
そう月曜日になるたびにやる気が下がるってリアルな分かるけどさみたいな感じのものもあったんですけど、あとあの何だっけ、今あのサクセスとかいろんなところにアイテム持ってけるんですけど、そのアイテムは、はいはい、あのそういうモードをクリアしたりとかするごとにあのポイントが入って、そのポイントで買えるんですよ。
はいはい、
買えるんですけど、そのポイントを無限に増殖させるバグとかあったりして
、
今の時代のゲームと思えないバグだなと思ってそういうのいっぱいあったんで、なんかね逆に発売日に買わない方がいいかなっていうところはやっぱね思っちゃいます
ね。チャレンジですね。そういえばあれですね、ウマ娘訴えられてたじゃないですか、パワプロ。
ああ、そうなんだ。そうでしたね。
あれどうなったんですかね。
ね、なんかどんどんでかくなるばかりですよね、ウマ娘がね。
そうですよ。
しかもほら、ブリーダーズカップにあれサイゲームスの名前につくらしいですよ、今度。
あ、そうみたいですね。
と思っちゃって。アメリカ人、
ま、海外のね。
何と思っちゃいますよね。なんだサイゲームスって感じで。
なんかその記事見たら、ウマ娘がイギリスかどっかでリリースされるんですよね、近々。
でも日本の馬でだってねって感じですよね。
もうその海外のウマ娘を出すためにとかじゃないですかね。
まあそれはあるでしょうね。モンジュ出ましたしね。それはあるかもしれないですけど、でもなんか。どうなのかなって感じがしますよね。それこそ訴えられたって言えば、ね、パルワールドの会社もね、任天堂にね、
そう
訴えられてましたね。
あれはどうにもできないと思いますよ。
でもなんか見てたら結構調子に乗ったことやってたみたいですね。
あ、そうなんですか。
でなんかあのなんだっけ、サービスをね、あの質を下げないためにどんどんどんどんお金かかってもいいからやってけって感じな感じで、いい部分も見えてたりして、おなんかすごい頑張ってる会社かなのかなと思ったんですけど、
はいはい、
結構裏であの問題行為やってたみたいで、
あそうなんですか。
そうなんだと思って、まあ良くも悪くも やりすぎちゃう会社だったのかなって感じの印象はありますけど、
なんで最初の頃は黙っててもいいかなと思ってたけど、とかだったんですかね、
まあ、ちょっと行き過ぎたんでしょうね。ちょっとやるぐらいだったらよかったかもしれないですけど、調子に乗りすぎたのかなっていう、なんかいろいろね、権利の主張とかいろんな記事、まあ、どれもどこまで本当か分かんないですけど、そういうの持ってたりしたんで、多分やりすぎちゃったんだろうなってのありますけど、
コロプラみたいになっちゃうかもしれないですね。
そうですね。
だからプレステ5版の パルワールドは日本じゃ発売されないんですかね。
ああどうなんですかね。 PC 版で買ったから他のやつでチェックはしてなかったですけど、急遽発売になってましたもんね。
そう、でも多分なんかそんなことがその当時のニュースで流れてきた気がしますね。
マジっすか。
そうです。
いやまあやってみるとなんだろう、ポケモンっぽくない部分も多かったですけど、多分何かしらねあったでしょうねきっとね。
まあ難しいですよ、もう誰かのポケモンだって思いましたもん。
まあパッと見はそうでしたけどね、やってみたらなんか
確
か
に、ね、
うん、
やってみたらね違ったんでしょうけど、
まあちょっと違う感じだなと思いましたけど、まあ、
うん、オマージュしてますとか言っとけばよかったなと思いますよね。
まあなんとも言えないですね。あとはあれですかね、あの任大の発表で結構いろんなものが発表されたみたいなところですか。
あそうですね、でも何が引っかかったかな、ケタマンさんと喋ったのもやっぱりドラクエとロマサカ2ととかだったような気がしたんで。
あれ空の奇跡買うんじゃなかったんでしたっけ。
ああそうそうそう、空の奇跡買うって言ってましたね。
あれ FC だけなんですかね、なんかあんまりよく見てはいなかったんですけど。
FC だけなんじゃないかって話でしたね。
FC だけなんだ、まあそれはそれで、まあそうなのか、
はい、空の奇跡ファーストってなってたんで。
あじゃあ FC ですね。
そうです。で、あじゃあセカンドとサードですかねっていう話をしたんですよ。
えじゃあ次、あ、まあまあ、そっか、次 SC のリメイクみたいな感じで作るんですかね。
だと思いますよ。
まあサードはまあなくてもまあ言っちゃいいですけど、あれは。
あそうなんですか。
まあまあまあ、あってはあれじゃないですけど、別にねえ FC と SC ほど必要なものでもなかったかなっていうところはあったんで。
あとは、うん、やるかどうかわかんないですけど、あれですか、あのブーンファクトリー。
あーそうだ
ね、和風のルーンファクトリーが出ますもんね。
そうっすね、その辺はやりたいな。
あとまあそこと引っかかってなかったですけど、最近発表になってたのがあのルナシリーズ。
あそうだ、ルナのリメイクね、あれは絶対やりますわ、
ね、私は当時のセガスターの雑誌見ながらやりたいなって思ってたんですけど、やったことなかったんで。
あれ結局そう、サターンとあと PSP で、リメイクされたやつやった感じで、原作自体はあの、はい、メガドラミニ2を買って初めてやった感じだったんですけど、
はいはい、
どれを元にリメイクしてんですかね。
原作じゃないですか。
やっぱ原作なんですかね。なんかヒロインのいる時間帯とかがだいぶ違ってたような感じがしたんですけど、
はい、
その辺でどうするのかなっていうのは。
原作とサターン版で全然違うんですか。
違ったと思いましたよ。なんかあれこんなに離脱してたっけって感じで見たら、ネット見たらあのだいぶその辺は改善されてたっぽいっていう感じだったみたいなんで。
ああ、そしたらサターンなんじゃないですかね。
やっぱそうなんですかね。あのボイス入るタイプの昔のPSP 版とかの方のやつはどうなんですかね。
ああ、
どういう、いやわかんないです。なんかあの声優さんをまた新しく変えるのかどうなのかちょっと分かんないですけど、その辺が。
まあ続報を待つって感じでしょ。発売決まってるんでしたっけ。
決まってんのかな。
あそうか、あれが最近のステートプレイで発売されて発表されたんでしたもんね。
ただまあどの道近くなったら、うん、すぐにあれですけど、ね、やっぱり、ね、あと幻想水光伝のワンツーも。
あそうですよ、
あれ7月ぐらいでしたっけ確か。
あれそんな遅かった、3月とかじゃなかったんでしたっけ。
あれ3月でしたっけ。
あそっか、まあでも3月か4月ぐらいですよ。
え、なんか勘違いしたかもしれないですね。あとは、あ忘れてた、今年そう10月にその野間さん買って、11月にドラクエ買って、あと12月にファンタジアン買って、今年はそれでゲーム終わろうかと思ってますね。新品新作ゲームは。
そっか、12月何があるんだろうって言ったらファンタジアンですね。
そうそうそう、ファンタジアンを買って、それで、うん、なんか P PV とか見せても結構いい感じに昔ながらの RPG っぽくていいなと思ってやりたいなと思ったんですけど、あれは。
いやー、多分私はファンタジアンの頃はまだドラクエ3か前戻ったロマサガ2をやってると思うんですよね。
あー、12月の5日だかそんな感じですからね。
そうですよね。
でも多分ドラクエでも1週間ぐらいで終わると思いますけどね、きっと。
まあ、3自体のボリュームで言ったら多分そんなかかないですよね。
そうですね、1日あればバラモス倒せんじゃないですかね。
そんな進めるんですか。
まあ、同じならですけどね。
いや、ロマサガが全然ダメだと思うんですよね。
ロマサガが多分そう、そのさっき言ってたそのね、育成の仕様を考えたら結構育成したいなって思っちゃう感じの、70回じゃ足りねえと思ったぐらいに育成したいなと思った感じの仕様だったんで、そこがなんかあれですね、やりたいかなと思いますね。
あとなんか あれありましたもん、潜在データじゃないですけど、どれだけ戦闘したかで新しく仲間になるキャラクターのステータスが変わってくるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
そういうところとかも突き詰めていくと、もう時間がいくらあっても足りないですよ。
ああ、そういえば引き継ぎあるんですかね、その辺よく考えたら2周目と
かあるんじゃないですかね。いや、まあ、理想を言えばロマサガ3みたいな、もう最初から引き継ぎできるぐらいが嬉しいんですけど。
ああ、まあそうですね、なんかうまくできない人は装備品集めるだけ集めて最初からっていうこともできましたからね、あれね。
そう
確かにな。なんか下手に HP とか全部引き継いじゃうと、サガフロもそうですけど、ゲーム寿命を短くしちゃいますから、その辺は難しいですけどね。
まあ、ロマサガ2に関してはそれくらい難易度を落としてあげてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうっすね。だからこそですね、今回の戦闘の成長システムというのに、あ、これなんかだいぶロマサガ2やりやすくなるなって感じの好印象を持ってたんですよね。あの可視化された成長システムはいいなと思いました。
今までロマサガ2を進めるときには、まず最初にニコ動の動画見ようねって進めてましたもんね。
なんだかんだ言ってビータ版とか出たやつも難しかったですからね。
そう、あれはだってもう本当にスーパーファミコン版準拠でしたもんね。
そうですね。脳筋プレイ、ね、すると辛い思いしますからね。
そうです。
そういう話をちょっと今朝 P さんとずっとしてたんですけどね、それをね。
ああ、そうなんですか。
泣く泣く術を覚えたとかっていう話をしてて、かと思いきや3でまたね、一部の術なんかしたら基本的に弱くなったりしましたからね、本当困ったもんですね。だって1の頃良かったじゃないですか、スーファミ版の1の時って、はい、
そうですね。
まさか使うなんて思わないじゃないですか。
スーファも実がないとね、やっていけないし。
本当ですよ。
3にもまた仕様が変わりましたからね、あの時は。
そうでしたね。
なんか人形技がとかって言って、
人形技がちょっと分かりにくかったですからね、あれもね。
全く分かんなかったです。
それ考えると、うん、同じようにああいう分かりやすい感じで3を作ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
もうぜひやってほしいですね。
あとなんか、各キャラクターたちのデザインが結構今風のいい感じになってたんで、他のキャラもいろいろ見てみたいなと思いますね、2のリメイクは。
キャラクター多いですからね。
うん。キャットの代わりようですよ。
あれはもうロマサガレースに思い切り引っ張られてますね。
そうっすね。でもまあ、うん、ああいうのの方が多分いいだろうなと思いました。あ、そうい
えばあとはですね。
うん、はいはい。
テイルズですかね。
ああ、グレイセスですね。
グレイセス。
グレイセスね。うちの弟が楽しみにしてますね。
あの
やれる環境がなかったんで。
あ、そっか。
もうあの Wii、あ、Wii、Wii じゃない、あ、Wii もな、Wii じゃない、あの、ゲームキューブも Wii があの、なんだっけあれ、Wii U 買った時に売っちゃったんで、
はいはい。
で、うちに、あの、なんか6個ぐらいあるゲームキューブのうちに好きなやつ使っていいよっていうコンテンツで渡した時に、あの、もう10年以上前ですけどね、あの、キューブのシンフォニーやってたような感じだったんで、
はいはい。
そうそう、それで、テイルズ、ベスペリアとかはね、あの、スイッチとかも来てましたけど、
はい、
なかなかあれだったんですけど、今回グレセスも来てくれましたからね、リメイクとか来たら全部やるつもりなんじゃないですかね、多分。
え、これからリメイク続くと思うんですよね、多分ね。
続くんじゃないですかね。でしたら新作無視してリメイク末にするんじゃないかと思ってるんですけど。
そうですね。いや、まあアライズからあのグレセスはいいと思いますよ。
そうっすね、それは思いますわ。
クレセスの戦闘は評判いいですからね。
そうなんですよね、私は苦手なんですよね。でもね、
あのノートとバットがいまいちちゃんと意識しないとわけわかんなくなったりとかしますよね。
そうですよ、あの難易度一番下に下げてまでボロ負けした時絶望を覚えましたからね。なんだこのテイルズと思って。
で、あれ Wii にしてはものすごいストーリーを長かったんですよね。
まあそうっすね、うん、F 部分抜かしても結構のありましたね。
あれあれ、あ、終わり、あ、終わりじゃないの、え、まだ続くのみたいな。
でもグレーセス F で足されたダンジョンの複雑さでもううんざりしましたけどね。今回なんか敵のエンカウントオンオフできるみたい感じらしいんで、あー、ぜひそうしてくださいと思いましたけど。
そうですよ。あとはね、なんか今回からもう1週目からグレードショップ開放じゃないですか。
え、そうなんですか。
そうです、そうです、そうらしいですよ。
へえ。
どういった仕様になってくるんだろうと思うんですけど。
なるほどな、
まあ、昔ほど周回できる体力なくなってきたんで嬉しいは嬉しいんですけど。
そうですね、周回はしなくなりましたね。暇あればデスティニー2周回してたあの時代が懐かしいですわ。
そうですよ、懐かしい。どこだったかな、どっかの雪の工場でグレードポイント稼ぐためにずっと戦闘してたイメージがあります。
雪か、なんですかね。
いや、それぐらいしか覚えてない、名前は覚えてなかったんですけど、戦闘しやすいなって自分が思ってたんで。あ、とりあえず早く私は来てほしいですね、ロマサガ2が。
そうっすね、よく言えば本当ドラクエ先にやりたかったな。絶対にロマサガ2時間かかるけど、一回ドラクエ挟んでもう一回戻るってのは少しなんか面倒さを感じちゃいそうな感じがして。
そう、それは絶対ありますよ。
なんか最近ダメなんですよね、あの戻る作業がだいぶ気分的にめいっちゃうっていうか。
はいはい、あ、
まあ、3週間できるだけ頑張りますって感じですけど、
私ももう1年以上かけてやっと今ゼネトブレード、ゼノブレード3に戻ってきましたよ。
あ、でもそうですね、それぐらい上げてもいいかもしれないですね、逆にね。
そうそう、
それはありますわ。あと、まあそのドラクエ3の話のやつですけど、今回見た目とか声も結構自由にカスタマイズできるじゃないですか。
そこまで見た目ってカスタマイズできるんですか。
なんか見た目結構変えれるみたいですよ、髪の色とかその辺も。
なので、なんか性別の壁をどう抜こうのって堀井さんが言ってました。
まあいろいろはあるんでしょうね、あれはね、文句は。でもなんかそれでいろいろ変えるっぽいんで、一応さっき言ったようなパーティー構成で行こうと思いながらも、ちょっとデザイン良かったらこっちの職にしようかなとか、そういう変更はあるかなと思ってるんですよ、自分の中で。
あ、まあ、やってみないと分かんないですね、
うん、ことは。でも確実にいそうなのは男魔法使いとか結構使う人いそうな感じがするなっていう。昔、まあ、
典型的な魔法使いですもんね。
そうそうそう、昔なのどうやっても男魔法使いじいさんでしたから、みんなポップを作りたかったとかって人もいたと思うんですよ。
そうですね、
うん、でもそれができないっていう風になるとね、結構選択肢があれでしたけど、今回だいぶねその辺自由度が上がりましたからね。
いや DLC でもいいからロトモンキャラ出演とかだったら荒れるんだろうな。
あ、でもなんか赤いロトの装備来てましたね。
あ、来てましたね。
邪眼の装備してたあの赤いあれと思ってロトモンと思いましたけど、
なんか意味があるかどうのこうのって言ってましたよね。
そうそうそうそう。でもあれね、あのジャガンことアランの父親の血で染められた真っ赤なロト装備だったはずなのになっていう感じがあるから、なんかあんのかなとかってい
や来るのかもしれないですね。もう実装されてるのかもしれないですね。
イマジン倒すんですか
遊び人から賢者になって。
あ、いやでもなんかさっきのスゴロクじゃないですけどね、DLC で追加で来てくれてもいいと思うんですけどね。それこそコーナーインドダンジョンとか来ても面白いと思うんですけど、その一生懸命転職させて鍛えたパーティーで挑むみたいな。
そうですね、
うん、一応難易度最高でファミコン版と同じって言ったのかな、多分で行こうかなと思ってるんですけどね。
難易度最高がファミコン版
と
じゃないですか。
らしい話は見ましたよ、割と早い段階から。ファミコン版は、まあ、まあ当時のゲームらしい難易度でしたけど。
まあ私は多分初期の難易度でいくんだろうなと思いますが。
ああでも全然、うん。でもあれどうなんですかね。難易度最低にしたらでしたっけ、あの死なないっていう。
死なないんですか。
死なないってのは多分あれなのかな、あのよくゲームやりがちなあの、
はいはい、
戦闘終わったら1で回復するとかそういうことなのかなとか。
あ、さすがにそういうことじゃないですかね。
そういうことなんですかね、きっとね。まあそういうの多いです。
そうしたらだってもう世界中の歯とか何もいらなくなっちゃいますもんね。
まあ戦闘中に使うためなんじゃないですか、きっと。
そうですよね。
戦闘復帰したら1になるけど、戦でもどうなんですかね、戦闘中も1のままだったら無敵ですもんね。だってね
本当ですよね。
気絶扱いとか、
そうだったんですか。最低難易度、
いやなんかそんなの見たはずです。なんか死亡にならないって感じの見たんですけど。
じゃあやっぱそうですよね、緩和圏に入らないってことですね。
じゃないのかなっていう。戦闘中のみ直すためにそういう蘇生魔法を使うってことなのかなとかって勝手には思ってるんですけど、まあだるさはないですよね。死んで引き返してとかそういうことしなくていいですから。
あ、でもこれ見るとイージーモードは HP がゼロにならないって書いてありますよ。
あ、じゃあやっぱりどうなんですかね。1になって気絶扱いなのかどうなのか。
いや本当に死なないんじゃないですか。
もうゲームの面白さなくなってますよね、まあ、本当に死なないんだったらどういう仕様にするかわかんないですけど。
だから普通の人はみんなそのイージーモードは選ばないだろうっていう考えじゃないですかね。
まあそうですね。あ、そうか、ストーリーだけ見たい人とかですか。
そう、それとか本当に何て言いますかね、苦手な人とか。
ああ、はいはいはい。でまあ、パーティー構成の自由ありますからね。2回目で高難易度でちょっと違ったパーティー構成で行こうとかっていう2周目プレイとかもできますからね。
そうですよ、まあ、変に引き継ぎ要素はないんでしょうけど。
まあまあそうっすね、多分そうと思うんですけど、
うん、でもそのためにあれかもしれないですね。なんかセーブデータ間で仲間の貸し借りができるっていうのが。
え、あ、そうなんでしたっけ今回。
そうそうそうだったはずです。
あ、そうなんですか。
別のセーブデータの仲間が一人多分お助けに出してもらえるとかと思いますね。
え、それってオンラインで他のフレンドとかのように使うんですかね。
いや、そこまではちょっと覚えてないです。多分オンラインはできないんじゃないかな。
あ、まあそれだときつすぎというか、もうなんか別ゲーになっちゃいますよね。
別データ仲
間。なるほどな、いろいろ変わってますねやっぱりね。
あ、やっぱり同一アカウントで記録した冒険の書同士での仲間の貸し借りだそうです。
ああ、なるほど。え、でもそれだとあれですね。魔法使いとかその辺であのアバカムを覚えて、パーティー入れたらいきなり最後の扉、最後の鍵とかで開けてる扉開けれちゃいますよね。
そうなんですか。
あ、そうそう、あのアバカムってあの、どんな鍵も開ける呪文があるんですよ。
はいはい。
一応、低レベル帯とかでもその、なんだっけ、その、レベル上げに上げまくって、序盤からもうアバカム使って鍵開けていくっていうプレイしてる動画とかもあるんですけど。
それがじゃあできるってことですよ、これで。
できちゃいますよね、だってね。
やり方次第では一気に強くてニューゲームになっちゃいましたね、これでね。
確かに。ああ、そうそう、そう考えると結構3だけの呪文って多いですもん。3だけっていうか。
はいはい。
ネモールだって確か他のやつほとんどないですよね。
ネモールですか。
ネモールってあの姿を透明にする魔法ですけど、あ、呪文です
か。ああ、ないですよね。
うん。ヒャダインとかはあの4とかもあったりしましたけど、まあいつまであったりなかったりですけど、はいはい、
うん、
結構。でまあ、最近説明入るから出して問題ではないと思いますけどね。
そうですね、ちゃんと説明文書いてあるはずですよ、
う
ん、
そうですね。
ドラクエは親切ですよね、そういうところは。
特技も結構増えそうですからね。なんか意外と見たことない名前の特技とかありそうですからね。
来るんじゃないですかね、新しいやつ。
長いな、ドラクエまだと1ヶ月ちょっと、のまさかまであと20日間ぐらいですか。
あ、20日は長いですね。
長いですね。今ぐらいに馬娘の新シナリオ来てくれたら一番良かったんですけどね。
本当ですよ。
忙しい、誰しないっていう、
いやー馬娘はな。でもなんだかんだあれですね、4ヶ月ごとにシナリオが変わるっていうのは、
うん、
プレイ環境としては良かったですね。
まあ半年は長いですからね、結構ね。
あ、4ヶ月ごとにそのやっぱりシステムとあとシナリオ変わるから、
うん、
まあ飽きる前に楽しいなって思ってる時期についに移れるっていうのはいいですね。
でもなんか新シナリオ覚えるのも結構面倒だったりするんで、あの前のシナリオに少し足して、それでもう一回やり直してもいいかなっていう感じがしないでもないですけどね。前の何でしたっけ、あの UAF ですか。
UAF ですね、
うん、
今年のやつはそのなんか差別化一応してはいるじゃないですか。
まあそうですね。
でもやっぱりその新しいシナリオになるごとに作れる馬娘の強さもどんどん上がっていってるから、
小屋さん、
なんだかんだその前に戻れないのはちょっと辛いですね。
さらっと UB できましたとか言いそうですからね。
いやいや、もうどうやらないとも猫屋さんが先に作っちゃいますよ。
いや、そうでもないんですよ。だいたい猫屋さんを追いかけてやっと作ったと思ったらあっさり超えましたっていうのが一番のパターンですからね。
でも猫屋さんが今 UC7 でしたっけ。
あれもったいなかったですね。乾燥してれば9ぐらいいったと思うのに。
なんでそうですね、ちょっくらまたこのスピ18積んでやってみますかね。
そうですね、なんだかんだ言ってあのチャンミ育成終わっちゃったんで
早いですね。
暇なんですよね。
また作り直してるんで、もう一人あと、
ああ、そう
ですね、クリオグリが出来上がったらいいかなぐらいな、
うん、そうだ、そうそうそう、すっかり忘れてました。ガンダムブレーカーやりましたね、そういえばね。
やりました。
いやー、どうでした。
そうですね、ストーリーを追いながらプレイしていくのは楽しかったんですけど。
ああ、そうですね、確かに。
もうストーリークリアした後、なんだろう、やっぱり目標になるようなものがそんななかったんで。
そうなんですよね、まさにね。
あのみんなみたいにネタガンダム作れない人なんで。
いやでもネタガンダム作るにしても結構すぐでしたよあれ。レベルの上限が低かったじゃないですか、だって。
ああそうですね。
いやなんかもう終わった瞬間に急にやることなくなったなって感じがして、
結構すぐみんなもなんか団子三兄弟作ったりとかあとはね、やっと修正されるみたいですけど、巨大メイス多分ちょっとナーフされるんですかね。
へえー、そうなんですか。
はい、あれ、あ、本当に反則級な強さでしたもんね。
え、全然知らなかったですよ。そうなんですか。
そうなんですよ、巨大メイスだと使えばもうあの大型モビルアーマーたち1分ぐらいで沈んじゃうんですよね。
へえー、え、巨大メイスってあのバルバトスのですか。
そうですそうです、バルバトスの。
あ、そうなんですか。そうだったんだ。
なんで今回は修正されるのと、あとファンネルの攻撃頻度がもう少し上がるとかって書いてありましたね、うん、
まあ確かにしょぼかったですねあれね。
はい、攻撃してんのとかって思いましたよね。
いや確かにいい部分も多かったんですよね。前あのオプションパーツダメージを DPS を上げないと、あのそれらのつけたパーツの威力全然弱かったんですけど、今回そういうのもやりやすかったと思うし、
はい、
まあ、うん、腕両方片方ずつってのは最初めんどくさいなって思いましたけど、集めるのは。でもまあ最終的に両方変えれるのはまあありっちゃありかなと思ったりとかあったんですけどね。
あれは良かったですね、両手全部のキー持てるの。
ああそうですね、確かにそれは思いました。ただのパーツ付けれる数が全然増えてなかったじゃないですか。
ああ、あのオプションパーツですか。
そうですそうです。あれ、あれもっと増やせたらもっと個性出せたのになと思うんですよね。結局数変わらなかったんで、あんまり。
あれも将来的には増えていくんですかね。
どうなんですかね。でも PS4 から PS5、まあ、今回スイッチもですけどに変わって姉だったんで、どうなん、難しいのかなとか。まあそうですね、ストーリーはまあ良かった良かったとは思うんですけどね。まさかのね3のキャラが次々とっていう。
そう、
まあ、ちょっとかわいそうでしたねあれね。3の主人公せっかくあげたモビルスーツあの使ってなかったとか言われてかわいそうになと思いましたけど。
そう、まあ、やっぱ物語もなんかやっぱ何ですかね、ゲーム自体サクサククリアできたんで、
うん、
本当にストーリーがあっという間に終わっちゃったんですよね。
まあそうでしたね。
あれって思う。まああれですよ、モビルアーマーはどうかと思いました。アプサラスとか
ちょっと硬かったっすね。
はい、あ、って思う部分は多々ありましたけど、
確かに
それ以外は多分あれですよね、評価値最高ランク狙わなければどうとでもなりましたもんね。
ただね、なんだろうな、トロフィー関連でイベント待ちだったのは本当つらかったっすね。
あったんですか、トロフィー関連で。
トロフィー、あのイベントが開催されて、そのイベントでなんか機体をアップロードするとか、そんな感じのトロフィーがあったんですけど、それなんかイベントを開催されてないもんですから、取れないままあのずっと終わっちゃったって言ったけど、97%
ぐらいになってますよ。
今どうなんですか、まだやってないじゃないですかきっと。
なんかそれちょっとダメですね。
そうなんですよ、結局トロフィーその辺で、まあ、それ取れないから止まっちゃって、それでもういいやってなって。でもそうっすね、クリア後のなんかボリュームがなかったのは残念だったなって思いましたね、やっぱりね。
もうちょっとこうやっぱりエンドコンテンツが欲しいですよね。
そうっすね。
で、あの何でしたっけ、50回戦うやつ、サバイバルモード、
はいはい、
サバイバルだってね、多分思ったよりも簡単にクリアできましたもんね。時間との戦いですけど、
そうっすね、長いだけでしたね。疲れましたけど、あれは。そうなんですよね。まあでも、まあ、あの絶望的なニューからの復活と思えばあんまり悪くは言えないんですけど、
いやニューはやもう触れさえしなかったんで、そんなに絶望的だったんですか。
ニューはもうゲームじゃないですよ、あれ。集める楽しみもないし、強化する楽しみもないし、本当虚無でしたね、あれはね。
集める楽しみもないんですか。
あとあのなんだっけ、パーツが破壊されてなくてもかな、なんかパーツ取った瞬間に自動的にそのパーツをと変わるんですよ、はい、腕パーツ
で。そうですか。
腕パーツで、その手に入れた腕パーツに自動的に変わっちゃうんですよ。
はいはい。
とかそういうのもあったし、もうね本当にひどかったんで、まあ、それに比べたらもう、ああガンダムブレイカーだなーって感じになってたのはまあ良かったんですけどね。
ね、やっぱこう自分で組み立てたモビルスーツで戦うっていうのがあれだから。
そうですよ、
ね、手に入れたパーツと変わっちゃクラフトの意味がなくなっちゃうんですよね。
そうですよ、なんか綺麗にスタイリッシュに作ったと思ったっけ、なんか腕咲く足飛ぶみたいな感じのになったりとか、そういうのありますからね。うんとね、面白なかったですね、あれはね。
ゲームカタログでもクソ芸人って言うんですね。
ゲオで100円で売ってたりするから、ちょっとその、うん、一度触れてみると他の全てのゲームが面白く感じるっていうスパイスにはなるかもしれないですけどね。
いやいや、そのためには100円はちょっと高いですよ。
まあそうですね、私も100円出したくないですけど、でもね家にあるんですよ、いまだにニューガンダムブレーカーがね。
すごいあるんですね。
いや、あの発売日に買ったやつはその数時間後にゲオに売りに行ってないんですけど、
はい、
改めてあのアップデートでどうなったのかと思って、ゲオのあのほら安い時に100円ぐらいで買ったんですよ。
はいはい。
買ったけど相変わらずクソはクソのままだったっていう。
ダメだったんですね。
かといってもうこんなもん誰も買い取ってくんないですからね。
あ、なんかすごいインナーフレームも種類が分かれてたんですね。
あ、ニューはそうですね、インナーありましたね。フレームが
ね、 いやね、こういうのは面白そうですけどね。
そうなんですけどね、まあ、まあまあまあまあって感じですね。それから比べるとだいぶ軌道修正しただけ、まあ、うん、良かったとは思うんですけど、もう少し足りなかったですね。
直樹さんが数時間で売りに行くっていうのもそういうことですよ。
あの時は本当すぐ売りに行きましたね。でも良かったです、今回の方はあのトメさんの、 あの助けてくださいってあれ面白かったんで。
でも共闘は楽しかったです、やっぱりね。
そうですよね。いやでもあれどういう状況だったか知らないですけど、あの消えされそうな声で助けてくださいは本当に面白かったなって
意外とこう戦ってると相手の味方の状況って把握しにくくて。
そうですね、しにくかったですね。
あ、トミさんが向こうでやられてる。
もうしばらくそこにハマってましたからね、助けてくださいって
難しい。あまりにも早く終わりすぎたから、そんなになんか喋れるほど記憶に残ってないっていうのが今回のガンダムブレイカー4でしたね。
そうでしたね。
いや、楽しかったっていうのだけは覚えてるんですけど、
うん、あのクリアするまでは楽しめましたよ普通に、
はい、
やり込み要素がほぼなかったっていうのはあれでしたけど、
そう、そこはもったいなかったですね。
そうですね。でもあの何だっけ、あのブーストのチケットもなんか数百円でもう使い切れないぐらいもらえたんで。
あ、そうそうそうそう、
結局これ100枚でも多かったなと思ったんですけど。
本当ですね。
うん、エストルは1枚手に入るなんて知らなかったんで。
ああ、そう、結局ずっと減らないまま続いていく感じでしたね。
そうですね、ほとんど減らなかったですね、うん、
まあ、エストルも結構そんな難しくなかったですよね。
うんうん、適正ランクでいけばほぼ S でしたもんね。
そうですそうです。
あと意外と思い切ったと思ったのは、あの3とか、まあ、それ以前のシリーズもそうですけど、あのステージを移動してたじゃないですか。
はい、
その移動をほぼなくしたっていうのは結構思い切ったけど良かったなと思いましたね。
そうですね、そう思いました。もう自動でワープしてましたもんね。
そうそうそうそう、普通ならそういうことするとあちぎなく感じるんですけど、あまりにもだるい作業だったからそこはなくして良かったなと思いましたけどね。
あっちまで移動してとかってやってましたもんね。
そうなんですよ。
まあ、だからこそサクッと終わっちゃったのかもしれないですけど、
まあで、まあ、まあまあまあまあって感じでしたね。もうちょっとうまくやり込み要素部分です。それこそね、なんかパーツとかであのなんだっけ、レベルはその上限までだけど、それ以上のなんかね、あの強化的な感じの要素があって敵もどんどん強くなっていくようだったらもう少しやったと思うんですけど、なんもなかった例えばなかったですから、ね、なんかもう結構
そうですね、
うん、今回追加されたんでしたっけ、あのなんか敵が落とすあのいろんな効果あるやつつけれたじゃないですか、オプションで、
あの拡張カートリッ
ジ、あそうそうそうそうそうそうそうそうそうです、そうです、あれであの体力ゲージとか耐久200倍とか結構簡単に来るじゃないですか。
私は耐久ゲージ来なかったんですよね、マイナスしか来なくて。
あそうですか、あれ結構あの全部重複するんで、
はい、
そうすると体力が数百万とかなるんですけど、もうそれであのなんだっけ、毎秒回復とかの辺つけておくと、ね、数百万の 1% とかいったってね、数万ですからねほぼほぼ敵の攻撃で死ぬことになっちゃって、
そうすればもう確実にクリアできますね、サバイバルモード。
そうそう、即死無効とその体力増減たくさんと、あとその毎秒とかもあの辺の拡張は普通のやつよりパーセンテージ高かったんで、それつけるだけで毎秒10万とかそれぐらい回復したりするともうほぼ死ななかったんで、多分ニュータイプの敵のど真ん中で放置してても死ななかったんじゃないかと思うぐらい食わなかったから、もうそれもあったんで、なおさらもう、あもうこれ、もうこれ以上やることないと思っちゃいましたもんね。
ダメだったですね、じゃあね。あ、いやいや、いいんですけどね、そのシステムは。
うん、まあ、それは良かったんですけどね。
うん。
それを活かせる場が欲しかったなっていう。
そうですね。あっちの方もちょっといじれたら良かったのかなと思いましたけど。
うんうんうん。だから。
厳選しなきゃいけなかったじゃないですか。
ああ、そうですね。確かに。厳選した結果、それを活かせる場がゼロだったっていう。そうなんですよ。だから、面白かったんですけど、うん。まあっていう
やっぱり絶対的にボリュームが足りなかったのと、
そうです ね、
ね DLC 多分もっと早いテンポで追加していかなきゃいけないんでしょうね。
まあ DLC 全部出揃っていろいろ追加された頃に暇があったら買おうかなって感じですかね、もし安くなったら。3だって結局19パーぐらいになりましたからね。
まあ安くなりますよ
とは思うんですけどね。うん、でまあ良かったです。あの新品買って7000ちょっとでしたけど、まあ数日楽しんで5500で売れたんで、
あそうそうね、いい感じのところで手を出してましたもんね。
うん、実質2000ぐらいと思えば楽しめたかなっていう。
今メルカリだと5000ぐらいですね、ガンダムブレイカー
が。おお、はいはい、まだそれなりにしますもんね。
それなりにします。ユニコーンオーバーロードの方が高いかもしれないですね。
まあそうでしょうね、はい、そうですね。でもまあなんかもう少し境目をしっかりと思いながらも、まあ、下手に差がやるとなんかなって感じもあるんで、できないしなっていう難しい時期に入りました。少し
そうですね、
うん、
また戻りたいなと思う作品があるんですけど。
そうなんですよね。だから本当に今が一番困った時期って感じですかね。
まあまあそう言いながらも発売が来たらね、いやーって言ってますから。
まあまあそうっすね。
よりこうあれですか、楽しむための気持ちが上がっていくための機会だと思って、
うん、よかったです。あの なんだっけ、引き継ぎ体験版で。
あ、そうですよ。あ、そうです、体験版ダウンロードしとかないと。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆる7にもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですが http://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが S_UI です。ハッシュタグはゆる7です。ゆるがひらがな、7がカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。